いやー、この間ですね、
はい、
ちょっと久しぶりに朝まで飲んじゃって。
え、すごいね、朝まで
飲む。朝まで
もうこの年になってさ、朝まで飲むことってもうそうそうない。
そうそうないでしょ。
はい、
俺も本当にね、子供生まれてから初めてじゃないかなっていう
初めて朝まで飲む。
そう、
すごっ。こんなになんかあれだったんですか。
これがね、
いい、
とんでもないね、うん、法則に気づいてしまったんですよ。
とんでもない法則。
とんでもない世界のとんでもない法則。
世界の決定的に変えてしまった。
そうですね。ちょっともう今アフターの世界に僕住んでますけど。
天気の子じゃん。もう
天気の子ですよ。うん、本当にあのね、
はい、
三択クイズ、
はい、
めっちゃ面白いです。
え？三択クイズ？
三択クイズ。
三個選択肢がある。
三個選択肢があるクイズを、
はい。
出し、あのなんかね、飲み会の夜もう、11時ぐらいかな、
うん。はいはい。
急にね、誰かが三択クイズを出し始めたんですよ。はい、で、なんだろうと思って、それを答えてたら、うんうん。
それで朝まで行ったの？
朝まで。
やば。
どんどんたまんなくなっちゃって。
40歳ですよ。40歳が三択クイズで朝まで飲めるってことがあるんですか？
そう、もう40も、年は関係ないですもう三択クイズにおいては。
すげえ、何それ。どういうこと？
いやね、三択クイズって何が面白いって、はい、あのね、出題者側と回答者側どっちも楽しいんですよ。
う
ん、
あ、そう？
そう。出題者側は、まあ、自分の中のクイズを勝手に作りますわね。
まあ、作るよね。
それ、それで、その答えをまあ、一つあるんだけど、その一つを惑わすために、もう二つ回答を作んないといけないわけじゃないですか。
あ、まあ、外れをね。
外れを二つ、
うん。
この外れにすっごいセンスが出てくるんですよ。
あー。
だから、めちゃくちゃ、バレる外れとかがあるわけじゃない。
わかりやすすぎるよ、みたいな、
ね。そうそうそう。なんか俺の好きな寿司は何ですか、うん、が、はい、1番、うん、トロ、
トロ。
2番が、なんだろうね、数の子。
数の子
?3 番が、卵とか言ったら、
めっちゃトロじゃん。
トロじゃん。わかるじゃん。
わかるよ。
そう。だから、それ言うのをバレないように、
うん、いや、そうで
しょ、トロを、ね、隠す、カモフラージュする二択を作んないといけないわけですよ。
あ、確かにその、一個だけに体重乗せすぎたら、
そうそうそう、そう。
すぐバレちゃうから、
すぐバレちゃう。
分散させなきゃいけない、ね。
そうそうそう。それが面白い。うん、
なるほど。その選択肢を作るっていう妙が、作り手側にもあるし、
あるし、
答える側はその、外れを見ても、
そう。
こいつこれやってくるんだ、みたいな。
そうそうそう、こいつこれを外れで起きそうとかいう感じが、やっぱ人柄とかも出てくるんで。
なるほどね。単純な当たり外れじゃなくて、その、創作の妙みたいなのがそこに現れるわけですね。
そうそう。そこがちょっと面白くって。
あ、いいね。なんか出してよ、じゃあちょっと。
あ、じゃあね、俺。
当時出して
よ。当時ね。うん、その時に、うん、あのね、これダメな問題というか、すぐバレちゃった、はい、あの、問題あるんですけど。
あ、ダメな方。
ちょっと、失敗。俺あんまりね、得意じゃなかったのかもしれないですけど。
いや、わかんない。でも、聞くまで。
結構でもね、わかんないかもしれないな。
はい。
いや、うん、問題は、
はい。
私が、
はい。
高校2年の時に、
お、
うん。好きだった、
はい。
女優。
おー、芸能人ね。うん、はいはいはい。
1番。
はい。
小泉今日子。
ああ、ありそうですね。
2番。
うん。
涼。
涼？
涼。
普通だな、なんか。でも、当時結構人気だったから。
そう
です
ね。はい。3番。うん。片瀬里
乃。当時で片瀬里乃ってことなくない？高校生で。
で、高校2年だ。俺はこう、だから原宿さんだと2個違うから、うん、原宿さんが中3の時にってことだよね。
片瀬里乃その、高校生で行くかな。
で、そこはだから妙ですよ。
うん。いや、でもまあ、そのぐらいの時期だったら、わ、うん、かりました。
はい。
2番、涼。
大正解。
なんか、そうですよね。なんか、ちょっと年代がちょっとずれてる気がするな。
そう、だから、いや、うん、だから量ってさ、でもちょっと上じゃん。
ちょっと上でしたっけ？でも、キョンキョンと片瀬里乃は上でしょ、かなり。
そうなのよ。
当時でも大御所ぐらいクラスでしたから、うん、結構、ね、一個だけなんかちょっと、あれっていう感じありましたね。
あとなんか、量、やっぱちょっと異質な感じが量
異質ですね。このラインナップで量って。
そうそうそう。いや、量、うん、だからそれ、量と合わすの難しいなと思って。
確かに、やっぱ匂います。
匂うでしょ、
正解の匂いがついてる。
そうなのよ、うん。これがだから、
ああ、面白いかも。
出題者側は、あ、だ、失敗したっていう感じだなのよ。見抜かれたっていう。
いや、隠しきれてないですね。
そうなんですよ。うん、あのね、
面白いな、これ。
お、いいでしょ。
もう一回出してよ。
もう一個出すか、じゃあ。じゃあ今度は俺の今から作りますよ。は
い、あ、作れるの、うん、そんなすぐ。
いや、もう何でも問題いいから。
あ、なるほどね。
問題なんて、あの、簡単でいいんで。
はいはいはい。
じゃあ、うん、ちょっと待って、どうしようかな。あれ。あ、わかりました。
お
俺が、
うん、
22歳ぐらいだったかな。22歳の時に、カラオケに行って、
お
友達に、
うん、
褒められた、歌の歌詞は誰でしょう、は
い、うつしさんが上手かった曲ってことね。
そうそうそうそう。
これは面白い。これも出そうだな。
1番。
はい。
ハイローズ。
あー、なんかありそう。
でしょ。
なんかありそう。
2番。
うん。
スピッツ。
あ、これもいいな。
3番。
うん。
エレファントカシマシ。
はー。いいですね。そのラインナップがなんかもいいですね、すでに。
そうでしょ。
友達は褒められたんだよね、うん。でもなんか結構やっぱりそうやって、
うん、
うまいじゃんっていう時って、うん、
はいはいはい、
結構なんかしっとりめの
方
なんじゃないかな、
ほうほうほう、なるほどね。なるほどね。
ただちょっとね、スピッツってちょっとベタすぎるかもな。
おうおうおう。長めすぎたね。
お寿司さんスピッツ歌わなそうだもん。チェリーとかなんか嫌そうだもん、ね。チェリーか
みたいな。あ、そうかな。
言いそうだから。
はいはい。
あとさっき2番だったから、2を避けるんじゃないかってね。
あ、そこも見抜く？そこも考えるの？
結構同じ番号に僕しないと思うんですよね。この3択クイズを続けて出した時に、2に続けておくってなかなかしないと思うんですよ。
お、すごいね。
ってことは1か3なんですけど。
はい。ああ、そう。あいつみたいだね。
うん。あいつって誰誰あいつって誰
みたいだね。
いや、あいつがわかんないんだけど、何
あいつだよ。あいつ。
じゃあ、あいつって何
なんかと名前が一緒のやつですよ。学、なんだっけ、うん。心理テストのさ。
心理テストの
人。
大悟
大悟、大悟。
置いたな。
大悟って。
だから、市川さんなんですよ。
なるほど、
うん、
で2番は切ってんの。ああ、そう、スピッツ切っちゃうの。
スピッツは切ります。で、
うんうんうん、
22歳ですよね。
22歳です。
お寿司さんが22歳の時か。結構エレカシってそんなにこうさ、
うんうん、
歌うほどのヒット曲っていうとあんまりないじゃないですか、うん、エレカシって。
ああ、まあそうですね。
今宵の月のようになるじゃないですか。
そうだ、メジャーなのは今宵の月だ
よ。今宵の月のようにがその時だったかな。
なるほどね。そうなんですよ。
エレカシってだいぶ好きじゃないと、
うんうんうん、
知らないんですよ、曲多分。
あー、なる、そうかもしれない、確かに。
ってことは、うんうん、ハイローズは結構、豊富になんか歌えそうなやつあるんで。
はいはいはい。
1番ハイローズ
!1 番ハイローズ、
うん、
正解は、
うん、
3番のエレファントカシマシでした。
エレカシかー。いや、2じゃないっていう読みは当たったんだけど。
いや、そこはやっぱ良かったね。さすがだなと思った、やっぱ。
エレカシか、今宵の月のようにですか。
いや、悲しみの果て。
ああ、悲しみ、そっちかそっちか
そっちなんですよ。だから、恋の月のようには、うん、もしかしたら確かに、まだ、その時、うん、なかったかもしれないね。
そっか、そういう時期か。ああ、なるほどな。それ年代のあれもあるな、やっぱり。いやー、面白い、これ。
これを、これだから、本当に飲みながら、ね、ずっとやったら、むちゃくちゃ面白いです。
最高じゃん、これ。めっちゃいいじゃん。
これちょっと、どうですか、もう。
大会。
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 大会。今更。
三択大会。
三択クイズ、今更。
三択クイズ。
これでもまあ、その、正比じゃなくて、やっぱりこの、選択肢をどうするかっていうところが面白いですね。何をもってそうしたかみたいなやつとかが面白い。
そこを、だから、その後のダメ出し会みたいなのも面白いですよ。うん、
なるほど。
それはないだろうみたいな。
ああ、それがやっぱいいっすね。そう。これね。
あとこれちょっとね、4人か3人とか、やっぱ多めで、ね、ちょっといた方がもっと盛り上がりますね。
ああ、面白いかも、これ、3択クイズ。
実は面白いですよ、うん、3択クイズ。
ね、そんなことに気づいたっていうところで、ちょっともう行きますか、今日も。
あ、とりあえず行きましょう。
はい。
はい。
というわけで、今週もお願いします。はい、ありっちゃありスパーク
ちょっと出してよ、
ね、
俺も答えたい、
うん、3択クイズどうしようかな。結構何でもクイズにね、
そう、これな、あ、そう、この良さって、うん、もう何でもいいですよ、クイズは
意外といけるよね、何だってね。そうそうそう、
だから誰でもすぐ出せる。
あ、結構あと個人的なことをやった方が面白いのかな。
あ、そうですね、うん、そう、
個人の体験みたいなところ、
そう、知識のやつはあの全然面白くないですよ、
多分。知識だともうね、あ、当たり前の感じになっちゃいますからね。
予想がちょっと難しくなっちゃう。
わかりました。じゃあ、僕が小学校の頃に、
ほうほうほう、
親によく連れて行ってもらっていた個人経営のレストランの名前、
なるほどね、
3択です。
これ3択じゃなかったら絶対わかんないもんね。
個人経営のレストランの名前を、
はいはいはい、
今から3つ言いますので、はい、正解をね選んでくださいということで、じゃあまず1番、武蔵野。
武蔵野
レストラン武蔵野。
レストラン武蔵野、うん、ああまあまあなくはないな。
2番、
はい、
カーサピエタ。
カーサピエタ、うん、何それ、うん、
3番ランクル
むずむずむず。
この3択です。
カーサピエタ。
カーサピエタ、1番武蔵野、うんうん、2番カーサピエタ、3番ランク。
ちょっとこれむずいわ。
この中に僕が小学校の頃によく連れてってもらってた。
小学何年生だか
教えてもらって。小学、まあでも 1,2 年とか、
あ、
低学年の頃ですね。
低学の、うん、なんだね。武蔵野、カーサピエタ、
うん、
ランクル。
ランクル。
カーサピエタってさ、カーサピエタを今作ったとしたら、やっぱちょっと頭おかしいよね。
そう
でも原宿さんながんな、うん、ランクルってのはなんかすっごいありそうな感じあるんだよね、は
い、あ、個人経営っぽさみたいな。
個人経営でカタカナでちょっと縁取ったカタカナのランクル、
うん、あ、もう見えてきました。
看板がちょっと見える感じ。
看板がね、
武蔵野って、その中の多分一つ違和感があるとしたら武蔵野なんだよ。
違和感、どういう違和感なんですか、それ。
武蔵野ってカタカナっぽくない？
ああ、まあ漢字ですよね、
漢字、
ね、
うん、2つはなんかちょっと洋っぽい感じ、
うんうんうん、
洋食なのかな。
洋食、
武蔵野やっぱ今作った感あるなこれ。
ああそうですか。
ちょっとバリエーション増やそうとして、なんかちょっと洋、うん、じゃないテイスト絡めようとした
感じ出てきた感じ、
うんうんうん、ね。違う、武蔵野違う、うん、それキロ
キル。じゃあ美香さん、
そう、カーサピエタかランクル。
ランクル、
これランクルっていう名前を思いつけるかどうかっていうのをかなり、うんうん、やっぱ重要だと思うんですよ。
あ、なかなか出てこないってこと、うん、
ランクルすぐには絶対出てこない、
うん、あ、なるほどね、
うん、4文字
4文字。
カーサピエタはなんか店をの名前をなんか適当に考えようと思った時に、
う
ん、
あ、なるほど、そういうのが匂う、
うん、匂うな。
ほー、絞り込みますね。お、いいよ、いいよ、いいよ。
ちょっと匂ってきたわ、うん、ランクル、
うん、
やっぱね、原さんがランクルって呼ぶと思わない、うん、これは事実だからです、ね、
はい、
そしてさっきの選択肢で2番っていうのがちょっとキーに上がってたんで、うん、
はいはいはい、
やっぱ2番は外したと思う。
2番は外した説、なるほど、うん、
完全にこれは3番ランクルですわ。
来た、
はい、
正解は、
え、
1番武蔵野。
やられた、やられた。
まんまとね。まんまとだわ、これは。すごい、これ。
ああ、これは出題者側が気持ちいい。
いや、なんか、今出題して僕初めて分かったんですけど、勝手に転んでいく。勝手に自分の中の何かを追いかけ始めて、勝手にミスしていくね、これ。すごい、これ。人が勝手にミスしていく過程が、めちゃくちゃ見える。
ちょっとすごいな。
これすごいわ。出題してる方もめちゃくちゃ面白いわ。
でしょ？
こいつこんな、俺のことこういう風に思ってるんだ、みたいな。
そうそうそう。そういうのもある
んだ。あと、あ、こういうところに引っかかるんだとか、すごい。
ああ、いやらしいな。でも、武蔵野で、2個同じパターン置いとくっていうの、ちょっとやっぱクイズ上級者だわ、こいつ。
いや、まあ、もう事実武蔵野なんで、ここは動かしようがないんですよ。
なんで
ただやっぱ武蔵野だから、その、2と3別の選択肢は、ちょっとやっぱテイストを外さなきゃとはなんかやっぱ思っちゃうし、
ね。
ああ、
そうそう、それは思うよね。
うん。なんか同じようなテイストだとやっぱちょっと難しすぎるかなみたいな感じで、
ランクルって何？なんでランクル？
いやなんかランクルってさ、すげえその昔のダサい親父がなんかつけそうだなみたいな。
確かになんかつけそうではあるけど、
ひらがなね。ひらがな、俺の中ではひらがなでランクルって言った
ら。ああ、なるほどね。ひらがなだとなんかありそうな気がする。
多分ランドクルーザーとか乗ってんのかな。知らんけど。なんかそういう、うわって、親父がやりそうなネーミングだなと思って。
なるほど、個人経営の
個人経営のやつが言いそうみたいな。
そっか、うん、確かにそれで、なんかそれがちょっとそう、嘘くささが逆に、うん、なんか本物感出しちゃったんだな。
なるほど、そう。だからそっちに行くんだと思って、面白かった。もう一個出してよ。
ちょっと黙ってるじゃん。これ朝まで行くよ、これ。
もう一個出してよ。面白い、これ。
あ、なんか出しましょうか、じゃあ。うん、よし。じゃあね、僕が。
来た。
うん。小学校
早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く早く
三択あるから、三択も出てくるから気をつけて。
はい。
行くよ。
はい。
小学校の時に。
うん。
小学校低学年。
はい。
小学校1年生とか
だった な。いいですね。
あ、いい。
早く早く
落ち着いて出すから俺が部屋で、はい、うん、まあなんか、ね、昼寝かなんかしてたのかな、
お
ふと気づいたらね、
お
窓があるんですよ、うち1階なんで、
うん、
あのまあ外が外普通に人歩いてたりするんだけど、
なんか違うぞこれちょっと何を、
いやちょっとこれたら問題だから
話が始まる
そのからの話は問題出てくる
んですよ。
で、窓のね、ところに、なんか、物が置いてあったんですよ。急に。
急に。
え？と思って、うん、何これ？と思って、うん、やったと思って、
やった
ってもらっちゃったものがあったんです。それは何でしょう？
嬉しいものだったんだ。
そう。
子
供の時にね。
あ、怖いとかじゃなくて、やったなんだ。
そう、なんか急に置いてあった。
はいはいはい、
それは何でしょう？
うんうんうん、
1番、
うん、
眼消し。
あ、
ガンダム消しゴムね。
いや、ありそうですね。
ありそうでしょ。2番、
うん、
カード出す。
あー、こっちもか。
カード出すの束ですね。
こっちもこういうやつか。本当当時の本当流行ですからね。
3番、うん、筋肉マン花札。
ちょっと3だけ異様じゃない？3だけ異様すぎるだろ。筋肉マン花札知らないよそんなの。俺見たことないよそんな。3だけどうした。3だけ異常すぎる。
そんなこと異常をどっちと捉えるかだよね。
そんなのなくない。筋肉マン花札になったことあったもん。
あったです、あったです。何これはと思った。やったーと思ったの。
なにこれ。いや、でも、あえての可能性あるね。
あえての
可能性あえての可能性
ある、ね。これ分かんないよ、全然問題としては、
ね。もう今、もうパッと作ったから、もうなんかわけ分かんなくなっちゃって、3だけなんかよく分かんないこと言っちゃったみたいな可能性もありますよ、これは。
どっちか分かんないよ、これは。
うわー、びっくりした。何3もなんかびっくりマンシールみたいなの来ると思ったらなんか、っていう。流行ったことなくないっていうの来たから。
これめっちゃ、俺めっちゃ受けてるけど、今一番受けてるの俺だけな気がする。俺がどういう気持ちで行ったかっていう。
かさ、あ、なるほどね。取材者はもう分かってるからね。
取材者は分かってるから、めちゃくちゃ面白いんだけど、うん、聞いてる人がどう思ってるのか分かんないけど。
確かに、どういう風景、これでも本当に出題者に見える風景があるんですよ。
そうなんですよ。これやってみないとね、
分かんない。やってみないと分かんない、これは。
そうなんです。
確かに。
それでなんか、いろいろ言ってんのがマジ滑稽だなというか、笑っちゃうな。
だからもしかしたら、これでだろうって思ったんですけど、第一巻では。だから違う可能性もあんのかな。
ちゃんと考えてください、もう。
だからなんかね、カード出すは、ちょっと、眼消しから、引っ張り出されたような感じがしたんですよ。
はいはいはいはい、なるほどね。
1眼消しだったらもう2カード出すでいいんじゃないぐらいの感じの引っ張り出し方だったんじゃないかな。
はいはいはいはい。
と思いつつも、このさっきからのこの2の法則。
あ、2の法則。
2の法則をどう使ってきてんのかなって思った時に、そろそろ2いってんじゃないかっていうことも同時にいく、思うんで、この、眼消しとカードダンスの順番は、当初逆だった可能性もある。僕は、眼消しからカードダンスが引っ張り出されたと思ったけど、カードダンスから眼消しいっぱい出された時に、この順序逆にしたんじゃないかっていう。
なるほど。見えたんだよ。
絶対正解の方が先に出てるんだよ、この。問題を作るときに、正解が常に先に出てるんですよ、この三択クイズの法則としては。だから、最初その2が後だと思ったんだけど、2が先の可能性もあるんですよ、これは。
なるほど、なるほどね。
で、筋肉マン花札であんな爆笑してたってことは、はい、俺何言ってんだろっていう爆笑。これは。
だから、そっちの爆笑
つまり。あと、筋肉マン花札でやったと思わないんじゃないかなっていう。よくよく考えると。
ああ、そう。
うん。花札で喜ぶ小一なんかいないから、やっぱ。
ああ、はいはいはいはいはい。
ってことは、
みんなも推理してくださいよ。
ここで2の法則破り、2番カズラスが正解です。
正解は、
はい。
2番カズラスが、
ああ、やられた。
よっしゃ
ー。いや、すごい。
完璧にな推理だった。
いや、すごいね。
本当にその通りで。最初にカードダース考えて、もう一つパッと出たのが、まあ、眼消し。
それはカードダースから引っ張り出されてるんです
よ。そう。で、言おうと思った時に、2番の法則だと思って、2番にカードダース置こうと思って、
はいはいはい、
1番眼消しって言って、でも完全に正解。
完全に読み切ったわ。
すごいな。
いや、すごい。3番は何だろう。
3番は、なんかまあ、ちょっとずらしたものを言おうと思ったんだけど、はい、最初俺、鬼太郎の花札って言おうとしたんですよ。鬼太郎の花札って俺ね、大人になってから買ったの、自分で。
あ、そうなんだ。
そう、それがあったから鬼太郎の花札っていうのを思いついたんだけど、はい、あ、当時、鬼太郎って言われても、そんなピンとこないだろうなと思って、
あ、そう。
うん。子供の頃俺が好きだった筋肉マンに置き換えて、筋肉マンの花札って言ったんだけど、それで何それって言われて、俺も言った瞬間に俺何言ってんだろうと思ったから
ちょっと。あんだけ異様すぎガンダムとも離れたしなんか。
それでちょっと俺もその通りだなと思って爆笑しちゃった。それ異様だなと思って。
すごいな、きっと。いや、面白い、三択クイズ。これブーム来るかも、これ。
これブーム来る。
来るよ、これは。
これ面白いね、本当に。
いる人。はい。
はい、来ましたね。
後半はね。恒例のメールコーナーいる人を読んでいきたいと思います。
行きましょう。
まあ、いる人っていうのはもう日常生活の中で、あ、この人またいたな、よくいるなこの人っていう瞬間をもうパックしてこちらのアリッチアリスパークに送ってくださいというね。
その通り
長々と続いております。恒例のコーナーでございます。
なんかいますかね。
今週もねたくさん来ておりますので、
はい、
読んでいきたいと思います。ペタゴジーさん、
ペタゴジーさん、
うん、ペタゴジーさんのいる人。旅館の部屋に置いてあるお菓子を固くなに食べない人。
いる。いるわ。
いるというか、やるというか。
あれなんか盲点な感じすんだよな。
俺の中では、固めのせんべい、ね。
ああ。
なんかちょっと甘い感じの
甘い、
うん、甘め、
あ、
しょっぱ、はいはい、しょっぱじゃない、カチンカチンっていう
カチン
カチンっていう固めのせんべい、
瓦せんべいみたいな、
瓦みたいな、そうそうそうそう、
確かあるね。
ある。
うん。
あれを今パッとね、出てきました、
ね。おー。
あんまり、やっぱり日持ちするやつなんで、あそこ。
あ、なるほど。
やっぱカチンと。
そうか。
思ってますね。
まんじゅうが多い。
まんじゅうもある。
あ、多いよね。
まんじゅうも多い。
まんじゅう俺結構食べなかったりするんだよな。
なんかさ、うん、いや、あると嬉しいんだけど、うん、あのね、和室の旅館とかがあって入ってきた時にさ、うんうん、あの、桶みたいなやつあって。
うん、あるね。
で、こうパッて外すと、あの、急須とかね。
そうそうそうそう。
あの、お茶入れるやつがバッて入ってて、ね、うん、その中にお菓子もあって、はいはい、あるよ、みたいな感じでさ、言うんだけど、うん、なんかでもね、ありがたいんだけど、
うんうん、
これ食っちゃうとなーみたいな。
そうなんだよね。
とこなんですよね、
うんうん、今から旅行がこう、始まるって時に。
始まってさ、まあ3時ぐらいに着いてよ、うんうん。その前に多分どっかに寄ってさ、まあね、なんか食ってるわけじゃん。昼飯プマサービスエリアかもしれないけど、はいはいはい、うん、食ってきて3時ぐらいチェックインしてお菓子あるわって思った時に、でも7時から飯だからなみたいなことを思っちゃうと、うん、結局やっぱ食うタイミングないじゃんってことになりがちですよね、あれ、
うん、いや本当にその通り、うん、そうなんだよな。
ただなんかね、えっていうのがあると食っちゃうんですよ。
あ、
そんなんあんのみたいな。
はいはいはい、確かにね、うん、その地方のなんか、うん、名産的な感じのね、
そうそうそう、それで初めて見たとか、
うん、
やつだと食っちゃうんですよね、
う
ん、でそのやつを旅館のお土産コーナーで買うっていう、
あ、
このコンボ成立
コンボ成立
コンボ成立は一番いいパターンですね。
そうですね、
旅館にとってもいいパターンだし、
あれでもね、
うん、
でもなんかもったいねえなとも思うしね。
もったいない、
食べないのも。
あ、まあそうなんだよね。ただだからね。
そうそうそう。
食べるといいんだけど。
あれちょっとハラスメントなとこあるよね。
押し付けみたいな。
そうそうそう。
だから俺、あそこは、
うん、
俺、干し梅がいいんじゃないかな。
ああ。
干し梅だったらさ、お腹もさ、膨れないし。
そうだね。
なんか、ちょっとしたね、感触にもちょうどいいから、
うん、
なんかパッて食べちゃうなと思ってて。
なるほど。
干し梅とか、あの、塩昆布とか、そっち系が俺いいんじゃないかなと思ってるんですけど。
ちょっと甘いのも、ちょっと欲しいみたいなのは、確かにわかるんですよ。
あるのかね。
うん。ちょっと疲れて、まあ、一段落したいっていうので、うん、で、お茶を飲むのはいいけど、うん、まあ、お茶受けにもう一つちょっと甘いのっていう感じで置いてあると思うんだけど、
うん、
ただ、まんじゅう一個はちょっと多い
な。多いんだよ、あれ。
ね。
まんじゅう食ってるやつ見ると、俺、飯よって思う。
飯でし
ょ。7時から飯よ。
あ、そうそうそう。そうだよって思うよね。
あの、結構来るぜって。旅館のそのコースについてるやつって結構、結構
そうそうそうそう。
おひつとかでご飯来るよって思うから、
ね、
食えるかなこいつとか。思うと案の定なんか一膳なんか残してたりとかして。ああ、とか。思っちゃうね、あれね。
確かになぁ。どうすりゃいいんだろうね、あれ。
いや、ほんとね、うん、持って帰ってもいいんだよね、あれはね。
そう、全然いいけど、
うん、
ただ持って帰るとやっぱそれはそれで、なんかすごい魅力がなくなるんだよね。
あ、でも結構持って帰っての、帰りの車食べは割とありだと思うん
ですよ。ああ、車の中でちょっとな、小腹が空いた時に、
うん。ちょっとなんか手持ち無沙汰になった時に、
ああ、
そうだって言って旅館のやつ。
ああ、それベストだね、確かに。
これはなかなかいいよね。
うん。
だからこれも正解だな。
確かに。
コンボ成立が一番いいんですけど、まあちょっと今食えないなっていう時はやっぱ持って帰りが一番。
車だったらね。
理想ですか。確かに歩きだと食べない、ね。
そうそう、電車とかだとちょっと食べれない
でしょ。食べないかもな。ねえ。
なんだ、ジジイの、ジジイの、帰りの話だな、これ。や
っぱ旅情があっていいですか。次行きましょう。
はい。
ポソノッポロさん。
はい。
ポソノッポロさんのいる人。旅行や飲み会の出欠を取るとき、候補日に丸三角×をつけて返信してくださいと案内を出すと、全候補日を三角で返信してくる人。
いるあー、いるし、ね、やってしまうときあるな、それ。
これね、どっちでもいけるみたいなさ、嫌いなのか俺たちが嫌いなのか
なんかね、なんかちょっとステージ違うみたいな感じあるね。
なんかそのギリ立てもしつついけない方も見据えてんのかこいつって、もうさ態度がもうそこに出ちゃうから、やっぱいや本当に三角かもしんないけどね、本当の三角かもしんない、
本当の三角でしょ、
本当の三角って思ってくれる人いないから。
あ、そうか、
絶対はこいつ行く気ないわ、行く気ないよりじゃん。
確かに三角ってどっちかってそうだよね、
三角は絶対そういう風に取られますからね。
あ、そう。でも俺はね、それを やってしまいがちなところがあるって、俺の言い訳を言うと、あの後々になって、うん、やっぱりいけませんでしたっていうことだけは言いたくないんですよ。
あの丸で出しといて、そうそうそう、後からすいませんっていう、
そう、なんかそれ一番テンション下げるような気がして、
それは確かに、それは来ると思ってなんかね、そうそうそうそう、みたいな、テンションも作ってたのになみたいな感じはありますよね。
そう、それを絶対避けたいと思って考えると、
あ、なるほどね、
全部三角になっちゃう。
確かに、そうするとやっぱりちょっといけない可能性あったりすると、
そうそう、
でも罰じゃないんだなみたいな、ね、
そう、罰では言えない、
全くのゼロじゃないから、
そう、
しかもなんかそういう人が来ると逆にね、評価上がったりもするし、
まあ、ね、確かに確かに、
あ、来てくれるんだみたいな感じで、来ないよりだと思ってたやつが来てくれるんだって思うと、なんか やけに嬉しかったりする。
そうそう、そういういいパターンもある。あ、
なるほど、そういういい三角もあるかもね。
いい三角、
いい三角。
でも子供いる人とかって割とさ、まあね、予定が立ちづらかったりするじゃ
ん。それはそうなんですよね、急にお迎え変わったりとか、そうそうそう、するわけですからね。そう、
だからなんかちょっと最近三角が多くなってしまってる自分が、
いや、子持ちの三角は上場酌量の余地はあるんですよ。これは子持ちの三角、
ね、子持ちの三角、ね、
子持ちじゃないやつを三角はどうしたってですよ、やっぱり
それは
どうしたって来ないよりじゃん、お前ですよ。
無双
な、それからのめっちゃ忙しい連載抱えてる人、三角は、これはもう酌量されてます。
酌量されてます。
これは間違いなく酌量されて、三角でもしょうがないよね、ですよ、これは。
確かに。その中、人によってやっぱり三角が許される人と許されない人。
いや、これは間違いなくいますね。
いるね。
うちの会社でもいるんですよ。
あ、いるんですか。
うん、ギャラクシーさん。ギャラクシーさん、これなんだ。これ全部三角。
ああ。
ギャラクシーさんってもうね、でも、だろうなって思われるんですよ。
そうだね。う
ん、まあ、来ない、来たくないだろうなって、まず思われてるし。
あ、
でもまあ来てくれると嬉しいし、
ね、なるほど、
なんかそういう姿勢がやっぱ許されるところまで三角をつけ続けた方がいいんじゃないかっていう考え方もあるかも。
あ、
なんか俺は基本的にそんなにあの前のめりにそこに参加することはないけど、はい、たまに行くよみたいな。
それなんか嫌なやつだよ。
いや、その人が嫌われてたら嫌だけど、別に好かれてるならまあそれでもいいんじゃないかなって思いますけどね。
なんか感じとしては予定た、うん、立てづらいとかあるよね。
感じ泣かせでは
ある、ね、感じ泣かせ
だよ、どっちだよみたいな。
そう、そういうやつばっかだともう無理だよね。
無理だよね、感じから。確かにそうだね。じゃあ次行きましょうか。
はい、
桜井隆さん。
すごい普通の名前が出てきた。
桜井隆さんのいる人、風俗店に社会勉強のために行きたいという人。
いるわ。
あるな、こういうこと言うやつ。
とんだドスケベですよ、こいつ。
いや、ひどいね。
ひどい。
ひどい。本当にひどい。
これ一番許しちゃいけないスケベですか、これは。
後から考えてみると、うん、こいつ一番ひどかった。
ひどかった。本当そう。
人生でこいつ一番ひどいな、こいつって思ったかも。
確かに。
嘘だし。
そう、絶対嘘。
嘘だしさ。
何の社会勉強ってなんだよ。それ言われた時のさ、こっち側の気持ちのさ、うん、だけどそこをやっぱ突っ込むわけにはいかない空気感があるんだよ、その時って。うわ、やってんなこいつっていう。
また自分で言うやつもいるしさ、進める側で言うやつもいるじゃん。
ああ。
一回ぐらい言っといた方がいいんじゃないみたいな。それもなんかもうどうかと思う。
どうかと思うね、それも。
もういいじゃん、射精がしたいんじゃで
行きたい行きたい行きたいって
行こう行こう行こう行こうって いいんですよ、もう別に。
そうですよ、
そこでクールブルことって何の得にもならない。
本当だ、誰に対して格好つけてるのそいつは。
いやでもやっぱなんかそういうことを前面に出しちゃいけないってやっぱ抑圧ですよね。
あ、
性の抑圧、やっぱ親 ットもそういうのがオープンじゃなかったんでしょ。
なるほどなるほどね。
だからやっぱあんまり言うと嫌われるんじゃないかなっていうことでしょうね。あ、
そういうことか。
それをやっぱ前面に出すと、うん、なんか社会的に良くないんじゃないかって気持ちがこうさせてしまうんですよね。
なるほどね、うん、で常に後ろに両親が見てるっていう気持ちで生きてるのかな、うん、そういう人は。
うん、やっぱ影響あるでしょうね。家でそういうエロ禁止というかなんかみたいな感じ。
急に
急になんかエッチな番組始まった時
に これダメなやつだって思ったね、うん、
みたいな感じでチャンネル変えたりしてるとあ、これってやっぱ社会的に言っちゃいけないことなんだってね、子供はなっちゃいますから。
で要するにそいつは社会勉強のためにじゃあちょっと行ってみたいですって言えば、うん、親はムムって
親に言ってる。親に
親はそれで認めてくれると思ってる。
そうか、社会勉強、まあそうだな
って。おかしいだ。
親ならちょっとうんって言って1万
めちゃくちゃいい親ですよ。そしたら
出すかもっていうさ。これでもやっぱ親というか家庭の影響あるでしょうね、こう社会勉強とかいうやつ。
ああ、うん、あんのかもね。
周りのね、周りの環境もあるでしょ、うん、あとなんかちっちゃい頃にさ、そのエロでからかわれるターンってあるじゃん。
ああ、ありますね。
スケベーみたいな、なんとかくんってめっちゃスケベーなんだよみたいなターンあるじゃん。
あるね。
あれもちょっと引っかかってるかな。
ああ、確かに一回は通るよね。
エロってそういう感じなんだみたいな、からかわれちゃうんだっていうのが、それはもうね、5、6歳の頃だけど、それがやっぱ成長すると、そのやっぱ風俗っていうのも行きたいけど、何か理由がないと言っちゃダメなんだろう
なるほどね。ああ、まあ、うん、小さい時のそういうトラウマ的なものが。
ここはでもあるでしょうね。いや、だから僕らね、娘がいるからさ、になるのかどうかですよ。
ああ、わかんないわ。娘たちはそういうこと多分言わないじゃないですか。
言わないのかな。まあ、確かにそのね、
どうなんだろう、
自分が育ってきた環境にその、うん、兄弟としてその姉妹がいないから、
う
ん、わかんないですね。その女の人のエロがどの程度から始まってくるのかみたいな。
なんかエロいこととかは多分女同士で言ってるだろうけど、うんうん、そういうなんか食卓とかで、エロい話とかは、
うん、どうする、お寿司さんとか娘3人の家庭じゃないですか。まあ今はね、別にあれだけど、みんながもう思春期、うん、小学校高学年とか中学生とかに入った時に、はいはい、もうなんかみんなでドラマ見てたら、
はいはいはいはい、
熱烈なキスシーンがドラマで始まるんですよ。
はいはいはい、
ベロンベロンの舌入れとるやんっていうのがもうベロンベロンになってて、うん、娘たちもちょっとあれこれ大丈夫みたいな空気になった時に、うんう
ん、はいはいはい、あっそこまでそこまでやったら面白いかもしれない。確かに
言うかどうか、
ああもう想像できないな。多分、うん、俺ほんとこれだなって思うのは、うわーキャーって言うと思う。そういうシーンがうわーこんなことしてるみたいな、
キャー
そうそうちょっとおちゃらけて
恥ずかしいみたいな感じ。そうそうそう、なるほどね。
逃げるというかね。
そういう照れとか逃げるってことか。
わざと照れるっていう。
照れに逃げるか。なるほどね。
感じな気がするわ。
確かに、そんぐらい茶化した方がいいかもしれないね。なんか深刻に捉えるのもおかしいから。
そうそう。これが多分、でもそれは中学ぐらいまでで、うん、もう高校とかになったら、さすがにそんなことやってんのも気持ちやられるから。
高校になったらもう普通ですけどね。
そうだ、もう無視だろうね。
うん、
最初の頃はそうかもね。
最初の頃は、ほやってなるよね、多分ね。いや、キスならまだしもさ、
そうですね。
ドセックス。
ドセックス。ドセックスが今に流れることないから。い
やもうだから今で全裸監督とかさ、
全裸監督も
見始めてたらどうすんの
みんなで全裸監督見ないから大丈夫。
駅弁ファックシーンがさ、小5の娘の前に流れたら。
あれはきついよ。
どうすんのって。しかもさ、その流せばいいのに娘が何してるのみたいな、これ何って言った時とかってさ、
いやー俺もう何にも言えないな。
怖いよね。
怖い怖い。駅弁セックス。
駅弁？駅弁？
あの駅弁？
どういうこと？なる
よ。なるよね。
でも今日は本当三択クイズがね、
これいいでしょ、三択クイズ
盛り上がるんだ、三択クイズって。
そうですよ、
改めてやってみると何でもなんか面白かったりしますね。あ、
そうかもね。
子供の頃に流行ったのを今やってみると、ああこういう感じあったんだって思います。あ、
そうかもしれない。
うん、
確かに。
だから子供の遊びとかに挑戦してみるのもいいかもしれないですね。
ああ、なるほど、いいですね。
高鬼とかもさ、
あ、
今みんなでやったらめっちゃ面白かったりするんじゃない、もしかして。
それ面白いじゃん。
高鬼さ、当時の最大の娯楽でしたからね。
確かに、
小学校
の。確かに高鬼はちょっとランクが違ったね。
高鬼の面白さすごかった
です。すごかった、すごかった、うん、あれは初めて聞いた時の戦慄感っていうか、うん、震えたもんね。
高いとこ安全
みたいな何そのシステム
すごかったもんね、あの感じ、
うん、
ちょっとでも高ければありみたいなやつとか、あとなんか高いところでも手が届いたらダメとか、 あと10秒ルールとかね。
あ、10秒ルール、
ね、10秒しかそこに入れないとかさ、うん、
そうそうそう、
あの戦略性もすごかったし、
うん、
高鬼今やりたいな、やりたくなってきた、高鬼
やりたくなってきた。
色鬼がまたそんなに盛り上がんないん
ですよ、ね、あ、色鬼はむずいんじゃない。
氷鬼もダメなんだよ。
あ、氷鬼ってなんだっけ。
氷鬼はフリーズって言って、
うん、
鬼にタッチされそうになる瞬間にフリーズって言って、
うん、
氷になって回避できるっていう他のルールもあると思いますけど。
え、そんなだったっけ、
うん、なんかうちではね、うちの周辺ではそうでしたけど、やっぱ一番面白かったのは高鬼。
高鬼はもっとよく考えられてるね。
うん、というわけでね、
うん、
来週は高鬼
高鬼会もラジオじゃねえだろ
うね、確かに。来週はね、またじゃあ人生相談とかもね、読んでいきたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。というわけで、ありっちゃりスパーク、ありがとうございました。
ありがとうございました。